皆さん1週間どのようにお過ごしになられたでしょうか。教会に来て1週間いろんなことあったでしょうけども、ホッとできるようなそういう教会礼拝になったらいいなというふうに思います。私たちはこの復活節の間連続してヨハネ福音書を読んでいます。ヨハネ福音書の13章から17章まではですね、イエスが十字架にかかる前、弟子たちに向かって語った最後の言葉が記録されています。最後の晩餐の時の言葉と言えると思います。先週もそして今日もその部分から聖書を読んでいるわけです。イエスはもうすぐ十字架にかかって殺される、そのことを予感しながらイエスは弟子たちに大切なことを語っています。まるで遺言のように。そう、きっと弟子たちにとってはこれはある意味で遺言なんだと思うんですね。弟子たち、そして、信じる者たちのために死を目前にしたイエスが残した遺言のような言葉。先週の聖書箇所も今週の聖書箇所もイエスが弟子たちに伝えようとするメッセージははっきりしていると思います。それはですね、イエスは今から死んでいくけれども、殺されていなくなってしまうけれども、でも弟子たちは一人ぼっちじゃないんだ。そういうメッセージです。イエスが死んでいなくなった後、憎まれて迫害されるかもしれないけれども、それでも弟子たちは、そして信じる者は一人ぼっちではないんだっていうメッセージだと思います。聖霊が共にいてくれるから。だから大丈夫という慰め、励ましの約束だと思うんですね。ヨハネ福音書はマタイ・マルコ・ルカ福音書と少し毛色が違っています。何か哲学的で深遠な響きがあるように思うんですね。心の深い部分に触れてくるような、そんな感じを受ける時がありますけれども、それだけに一方で何か捉えどころがない感じもするんですね。分かったようで分からない。例えが悪いかもしれませんけども、靴を履いたままこう足の裏のかゆいところを書いてるような、なんか届かないような、そんな感じを受けることないですか？ヨハネ福音書読んでいて、要するに何かはっきりしないなっていう気がします。でもですね、実は一つのことに気をつけると、そんなはっきりしない感じがだいぶ晴れてくるなというふうに思います。今日の聖書箇所を読む上で特に何に気をつけたいかというと、それは時間なんですね。今日の聖書箇所を読む上で大切にしたいことは2つの時間ということです。2つの時間ということは、聖書の物語の中で流れている時間と、このヨハネ福音書自体、聖書自体が書かれた時間の差、違い、ギャップに注目することです。今日の聖書箇所を読んでいると、時間に関する修飾語、副詞句がたくさん出てくるっていうこと、皆さんお気づきになられるでしょうか。すでに、その日には、今は、とか、他の聖書箇所に比べてこういう言葉が多いと思うんですよね。時間差を表す言葉ですよね。すでにっていうのは今と過去を比べてるし、その日にはっていうのは今と未来ですよね。先ほど私は遺言という言葉を使いました。で、死を目前にしたイエスが弟子たちに残した大切なメッセージという意味では確かに遺言だと言えますけれども、より正確に表現するならば、今日の聖書箇所はイエスが死んだ後に弟子たちが改めて思い出したことだと思うんですね。イエスが死んだ後に弟子たちの胸に改めて迫ってきたこと、それが今日の聖書箇所だと思います。でもちろんそれは今日の聖書箇所だけではなく、ヨハネ福音書自体がそもそもイエスが死んだ後に書かれたものなので、ヨハネ福音書全体が、そしてまあ新約聖書全体がそうだと思いますけれども、特に今日は時間の差について意識しながら考えたいなと思うんですね。時間の差っていうのは繰り返しになりますけれども、聖書の物語の中で流れている時間と、 そしてヨハネ福音書という聖書自体が書かれた時間の差です。そんなに難しい話はしませんので、どうぞ安心してください。で、そういうふうなことを思いながら聖書を見たいと思います。つまりですね、聖書の中でイエスは今現在を生きているかのような形で描かれているんですけれども、でも本当はこの聖書の箇所は過去を振り返って書かれているということ、それだけなんですね。イエスが死んだ後にイエスのことを振り返って弟子たちが書いているのがヨハネ福音書をはじめとした新約聖書です。ですから時間ということが今日のキーワードですけれども、時間ということは意味に強く結びついていると考えます。私たちはですね、時間という言葉を聞いていろんなことをイメージできると思うんですけれども、例えばあそこに時計がありますが、時間という言葉を聞いて時計の秒針、時計の針をイメージする方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。時計の秒針が一定の速度でリズムを刻みながらチクタクチクタク秒を刻みます。そういう意味で、それは正確さの象徴ですね。決して1秒が早く過ぎたり遅く過ぎたりってことはありません。正確さということは、まあ、機械的とも言えるわけで、時間がこう自動的に機械的に過ぎていくようなイメージを時計の秒針から私は抱きます。よく言われますけれども、24時間という時間はお金持ちにも貧乏人にも同じように与えられている、同じように過ぎていくんだという時の時間は自動的に過ぎていく時間だと思うんですね。けれども一方で私たちはよく知っていると思います。時間の過ぎ方っていうのは同じじゃないんですね。分かりやすい例で言うと、遠足の日の朝には子供は早起きできると思いますけれども、お手伝いやお手伝いで掃除をさせられたり、勉強しなさいって言われて、子供部屋に閉じ込められたりするとなかなか時間が過ぎていかないわけです。テレビゲームやサッカーなど好きなことをしていると時間はあっという間に過ぎていきます。で、これはもちろん大人も一緒なわけですけれども、つまり時間は好きなこと、楽しいことをしているときには早く過ぎていくし、退屈なこと、苦痛なことをしているときはなかなか過ぎていかない。要するに時間は私たちがどういう意味を感じるかということに強く結びついていると思うんですね。意味があると思えればその時間は楽しいから早く過ぎていくし、意味がないと思えば苦痛であるし時間は過ぎていかないわけです。今日の聖書箇所は先ほども言いましたように過去を振り返っているわけなんですが、じゃあ過去を振り返るときはどうなんでしょうか。私たちはしばしば、過去を振り返ると思うんですね。今までの私の人生どんな意味があるんだろうって思うと思います。過去を振り返って過去の体験から自分の人生の意味や自分にとって大切な価値を見つけていくんだと思うんですね。どんな方もされると思います。だって、私たちは意味を持たずに生きていくことはできないからだと思うんです。例えば過去を振り返るっていうと、ある人は甘酸っぱい感覚なんかを思い出されるかもしれません。過去を振り返ってもう会えなくなってしまったあの人がどんな人か分かりませんけども、まあ、そんなことを思い出して甘酸っぱい思いを記憶として蘇る方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはほろ苦い思い出を思われる方もいらっしゃるかもしれません。自分がまだ若くて未熟だった頃、いろんな失敗をした、そういう苦い記憶、残念な記憶、思い出したくない記憶けれども、何十年か経ってみるとそういう思い出が何か懐かしいものとして思い出されるということはないでしょうか。何十年という短い時間が経ったからこそ、そういう今だからこそもう一度自分の過去を受け入れられるようになったということだと思うんですけれども、過去に起こったことは取り返しがもちろんつかないので、なかったことにはできないわけです。けれども良かったことも悪かったことも含めてようやく過去に向き合えるようになる時間がかかった後にということがあると思います。なんでそういう話をしているかというと、今日の聖書箇所も同じだと思うからなんですね。イエスが死んだ後、長い時間をかけて弟子たちはもう一度自分たちの過去に向き合えるようになったんだと思います。だからこそ今日の聖書箇所のような 物語を書くことができたんだと思うんですね。弟子たちにとっての過去はどんな過去だったんでしょうか。それはイエスが生きていたっていうこと、イエスが自分たちのそばにいたということ、そしてそんなイエスを自分たちが愛していたということ、いや少なくとも愛していたと思っていたけれども、土壇場で自分たちはイエスを裏切ってしまったっていうこと、そしてイエスを失った悲しみとイエスを裏切った自分たちへの失望によって自分たちの心が押しつぶされそうになっているっていうこと、そしてユダヤ人やローマ人から憎まれて傷つけられている、傷つけられそうだっていうことが何よりも怖いということ、それが弟子たちの抱えている過去だと思うんですね。けれどもそのような弟子たちがそれらの過去に対してもう一度向き合えるようになったっていうのが今日の聖書箇所だと私は思います。今日の聖書箇所の込み出しをご覧いただくと、イエスはすでに勝っているという言葉がありますね。これは十字架上で侮辱され傷つけられ惨めに殺されていったイエス、けれどもイエスは敗北に終わらない、最後にはイエスは勝利するんだという希望を表しているけれども、すでに勝っている、過去のことのように描かれています。つまりイエスの勝利とはイエス・キリストの復活ですけれども、これは本当は弟子たち自身の勝利宣言であり復活宣言であり希望だと思います。何度も繰り返しますけれども、今日の聖書箇所はイエスが死んだ後に書かれたわけです。つまりイエス・キリストの復活という経験をした後、弟子たちは今日の聖書の箇所をヨハネ福音書を書きました。言うなればイエス・キリストの復活を経験した今だからこそ、弟子たちはヨハネ福音書を書くことができたわけです。イエス・キリストの復活を経験するということは、弟子たち自身が復活をするということ、弟子たち自身がもう一度生きる力を取り戻すということだと思います。一人の人間がイエス・キリストの復活を体験する、口で言うのは簡単ですけれども、じゃあ一体どういうことなんでしょうか。元気のなかった人にちょっと元気が出てきたとか、ここ何日か体が重かったけどよく食べてぐっすり寝たからなんだか今日は体が軽いというレベルの話ではないわけです。一人の人がイエス・キリストの復活を経験し、イエス・キリストの復活によって生かされるということはどういうことなんでしょうか。皆さんの人生においてイエス・キリストは復活されたんでしょうか。私は信じていることは、もしその人がイエス・キリストの復活を本当の意味で経験したのであれば、その人の生き方は根本から変わるんじゃないかと信じています。もちろん一人の生き方が変わるっていうのは大変なことで簡単なことではないわけです。そして人間はそんなに簡単に変われない存在だということも重々承知の上で、それでもイエス・キリストに出会うということは生き方が変わるということではないかと思うわけです。もし本当に一人の人の生き方が変わるとしたら、それは本当にすごいことだし、それこそが奇跡なのではないかと思います。一人の人の生き方が本当に真剣に変わったら、周りの人も変わると思います。その一人の人は周りの人に強い感動を与えないでいられるでしょうか。一人の人の生き方が根本から変わると、その人は変わった今だからこそ周りの人に伝えられるメッセージを伝えないでいられるでしょうか。イエスを失った弟子たちはある時イエス・キリストの復活を経験した。少なくとも聖書はそのように私たちに語ります。そして弟子たちの生き方の根本が変わったと聖書は2000年の時を超えて私たちにそういうメッセージを語りかけています。イエス・キリストの復活を経験した弟子たちはもう恐れないんだ、そういうメッセージです。なぜならば復活したイエスが今自分たちと共にいてくれると信じているから。だから弟子たちはイエス・キリストが自分たちと一緒にいてくれるという喜びを持って福音書を書き、またイエスがキリストであるということを命を懸けて伝えていったわけです。その喜びがあるからこそ、自分たちの惨めな過去にもう一度 向き合うことができたのではないでしょうか。イエス・キリストの復活の経験するということは、その人自身が本当にもう一度復活することだと私は信じています。生き方の方向性を今までと変える、どこに向かって歩いていくんでしょうか。どこに向かって生き方の方向性を変えるのか。今までどこに向かって自分が歩いているかわからなかったというその方向をイエス・キリストに向かっての歩みに変えるということ、それが聖書が伝えるメッセージですけれども、もちろん私たちは日常生活を暮らしていると、多くの場合にですね、今私たちは本当に、今自分は本当にイエス・キリストの方に向かって歩んでいるんだろうかということが分からなくなることがよくあるわけですね。イエス・キリストに出会ってイエス・キリストに向かって歩いていると思っても実際は分からなくなるということがあります。そのあたりの事情をですね、ベンヤミンという一人の思想家が歴史の天使という例えを語っているので、ちょっとご紹介したいと思います。面白いなと思うのでご紹介したいんですけども、こういうことを言っています。歴史の天使は過去の廃墟を見ながら後ろ向きのまま進歩の強風に煽られて未来へ進んでいく。歴史の中にいる私たちは全体を見通すことができるわけでもなく、一直線を未来に向かって進んでいるという実感はなく、縦横に走る幾筋もの断層と先は消えていくかもしれない幾筋もの水脈を見つけるのである。ちょっと小難しい言葉ですけども、私なりに分かりやすい言葉で言い換えるならば、人間はですね、惨めな過去を見つめながら未来に向かって後ろ向きに歩いてるんだって言ってるんだと思うんですね。だから人は後ろ向きに歩いてるから後ろの方が未来ですね。後ろ向きに歩くとその自分の背中の後ろに何があるかわからないから怖いわけです。もうちょっと俗っぽくわかりやすく自分なりに例えを考えてみましたけど、例えばエスキップの往復を買ってですね、札幌に行って札幌から旭川に戻るとき電車に乗りますよね。そういうときに試しに座席の向きを進行方向に背中向きにして座ったら、今の例えが分かりやすいかなっていうふうに思います。座席の向きを直さないで旭川の方に進行方向に背中を向けたまま旭川に帰ってくるんですね。同じようなことされる方いらっしゃると思います。でもちろんそういう場合、電車の終点が旭川だということを知っているから私たちは安心できるし、安心して眠ることもできるわけですね。電車の中で窓の外を眺めると新しい景色が後ろから前に突然こうどんどん現れてくる、そんな状況です。それらの景色は一瞬で私たちを追い抜いて私たちから遠ざかっていくんですね。私たちの目の前の方にどんどん遠くなっていくわけです。つまり過去のものになっていくんですね。先ほどご紹介したベンヤミンが言った例えっていうのはそういうことだと思います。人が生きるっていうのはそういうことかなっていうふうに思ったんですね。スーパーカムイの終点は旭川、安心して電車に乗ることができますけども、目的地を知っているから私たちは疑わないで後ろ向きに進む電車の中で安心して眠ることができるわけです。そして目が覚めたら、大体の場合旭川駅に着いてるわけです。時々長野に行くこともありますけども、でも旭川にいるわけですね。けれどもこう人が生きるっていうことはですね、目的地のわからないままに歩き続けるんだっていうことだと思います。見えるものは後ろに過ぎ去っていく過去しかないんですね。未来に向かって歩いているけれども後ろ向きに歩いているから見えるものは過去しかない。それは怖いことです。もちろん楽しいっていう感覚を覚えることもありますけども、でも自分がどこに向かっているかはっきりとは分からないという意味では怖いし、そもそも後ろ向きに歩いていると何にぶつかるか分からないから危険なんですね。でもですね、少なくとも私たちは信じるわけです。そのような人生において私たちのこの後ろ向きに歩いていく人生の一番最後のゴールにイエス・キリストが両手を広げて私たちを待っていてくれる、そういう信仰です。イエス・キリストの復活を信じる者は後ろ向きに進む私たちのその背後に未来に イエス・キリストが両手を広げて待っていてくれる。いや、後ろ向きに歩いている私たちがよろめきそうになるときに、私たちを支え、私たちが転ぶときに手を取って、もう一度立たせてくれるのがイエス・キリストだ。そういう信仰です。ゆっくりと後ろ向きに一歩ずつ踏み出すたびに、新しい景色が見えてきます。そして新しい景色が見えてくることで、私たちは今、自分たちが住んでいる方向を少しずつ修正していくわけです。信仰を持って。今日のお話をまとめたいと思いますけれども、今日の聖書箇所、ヨハネ福音書を書いた弟子たちもですね、本当は今自分たちがどこに向かって歩いているのかっていう確信はなかったと思います。あんまり聖書の中の内容を美化しすぎない方がいいなと私自身は考えています。ただですね、イエスを裏切って自分たちを裏切った、そういう惨めな過去を見つめながら、けれどもそれでもですね、弟子たちは歩みを止めなかったということなんではないでしょうか。惨めな過去、後ろに過ぎ去、前に過ぎ去っていく惨めな過去に目をやると、自分たちには生きる資格がないように思える時があります。もう歩くのやめたいなと思う時が何回もあります。でも歩みをやめなかったのが弟子たちであり、弟子たちの信仰ではないでしょうか。自分たちは生きていてもいいんだということ、自分たちは許されているんだという信仰、それがイエス・キリストの復活を経験するということではないでしょうか。両手を広げて私たちを待ってくれているイエスを信じるからこそ、後ろ向きに歩き続けることができるという生き方。信じる者は過ぎゆく時間の中で、過ぎ去っていく過去の中にイエス・キリストの復活と許しという意味を見ていくんだと思います。歩き続けるからこそ、そして歩みを完全に止めてしまわないからこそ、一歩一歩、はっきりとわからないけれども、でも一歩一歩イエス・キリストに近づいているんだ。そしてそういう信仰を私も少しながら、少しずつですけれども確かめているからこそ、今こうして自分なりに皆さんにそういう信仰についてお話をすることができているし、また皆さんも聞いてくださっているんだと思います。一言お祈りしましょう。神様、あなたの恵みと導きによって生かされていることを思います。日々生活をしていると、一日一日が虚しく過ぎていくこともあり、一日一日の中で私たちの意に沿わないこともたくさんあります。理解を超えた出来事、やるせない出来事、悔しい出来事もたくさんありますけれども、どうかそのような中にあっても私たち自身が歩みを止めず、イエス・キリストの復活と許しを信じて、私たちが許されていること、私たちも復活できるんだという信仰をもう一度覚えることができるように導いてください。この礼拝を通して、私たちはこれからの1週間、それぞれの持ち場に使わされます。小さな出来事で、小さなことしかできないかもしれませんけれども、そこに私たちの心を込めることができるように、一人一人の方の霊的な信仰を強めてください。このお祈りをイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。